6. 市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や富士見市の課題などについて、市議会議員が市に対して質問を行いました。議員顔写真下の二次元コードをスマートフォンやタブレットなどで読み取ると、それぞれの議員の市政一般質問一覧や議場で質問した時の録画映像にアクセスできます。なお、最新映像の公開には時間がかかる場合もございますので、ご了承ください。7. 佐野正幸、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1. 福祉施策について。問い、高齢者の情報格差解消に向けたスマートフォンの普及に補助を。答え、福祉施策として購入に対する補助は考えていない。問い、危機管理部門と連携して補助の検討を。答え、連携を図っていく。2. 公共施設について。問い、庁舎建て替えに備えて計画的に次年度予算から積み立てを。答え、必要な対応を図っていく。問い、富士見ガーデンビーチの跡地利用にあたり、多くの市民から広くアイデアの募集を。答え、意見聴取の手法の一つとして検討していく。問い、公共施設予約システムによる公民館交流センター等の予約について、仮予約だけでなく、複数の施設を予約した場合でも、最寄りの施設で一括して本予約までできるように改善を。調査・研究していく。8. 伊勢田幸正、日本維新の会。顔写真と二次元コードがあります。1. 再び情報の発信について。問い、公園を活用してイベント行事を開催する際の手続きをわかりやすくまとめて市ホームページに掲載を。答え、公園の利用案内を作成しており、今年度内には掲載する予定。問い、理念や目標値を市民と共有するため、市の各種計画の分かりやすい一覧の公開を。答え、準備を進めており、令和4年1月中旬に公開する予定。2. 排水機場について。問い、現在、排水機場について。停電用の非常用電源設備があるのはどこか。答え、市内39箇所中、別所雨水ポンプ場のみになる。問い、水害に備え、産業団地のエリアを担う借地排水機場に非常用電源を設置しては。答え、設置できるスペースはある。ポンプ2台が更新の時期を迎えており、そのタイミングに合わせて検討する。9. 関野金太郎、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1. 道路損傷通報サービスの活用状況は。問い、9月に活用が始まったとのことであるが、これまでの通報の件数は。答え、9月8日から約3ヶ月で11件の通報があった。問い、市民の皆さんへのサービス利用の PR は。答え、市のホームページに サービス開始の旨を掲載した。丸2、雑草が繁茂している民間所有の空き地について。問い、実態把握は？答え、近隣住民からの情報により確認している。丸3、利用されていない水谷東地域ゲートボール場について。問い、6月議会での答弁では、関係部署と協議するとのことだったが、活用されず雑草が繁茂している。地元のまちづくり協議会に管理を委託しては。答え、関係部署に個別に相談しているが、現時点では協議にまでは至っていない。根岸美沙夫、立憲、顔写真と二次元コードがあります。丸一、新型コロナウイルス関連対策について。問い、3回目ワクチンの8ヶ月後、接種前倒しに対する考えは。答え、現段階では8ヶ月をもって実施する。体制が整えば、6ヶ月の対応に向けて努力する。丸2、スポーツ振興について。問い、第二運動公園、ミニ野球場のグラウンド改修は？答え、来年度の当初予算において検討している。令和4年度が屋外運動場改良のスタートの年と考えている。丸三、鶴瀬駅東口について。問い、公衆トイレの設置を。答え、今後の一号街区公園設備の中で、公園敷地内において公衆トイレの設置を行う。問い、熊川写真館脇の交差点に横断歩道の設置を。答え、駅前広場や周辺道路の整備状況により、警察と協議する。問い、集会場について。答え、今後の課題として、鶴瀬駅周辺整備事務所跡地を検討。11、尾崎隆義、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。丸一、投票率向上に向けて。問い、高齢化の進展等もあり、投票に行きやすい環境づくりが必要。移動投票所の検討を。答え、設置には課題も多く、他市の例も含めて研究したい。問い、主権者教育の充実に向け、市を挙げて取り組む体制づくりが必要と考える。そのためにも、市としての基本方針、計画の策定が必要ではないか。答え、他市の例も参考として、能動的に取り組んでいきたい。丸二、健康づくりの推進に向けて。問い、パワーアップ体操クラブの状況の把握ときめ細やかな支援が求められているのでは。答え、活動状況、要望等を踏まえ、支援を強化していく。丸三、地域公共交通の充実を。問い、高齢化による免許返納等により、増える交通弱者への支援策が求められる。デマンドタクシーの拡充等の検討を。答え、これまでのデータ等を検証し、方策も含め議論する。12、篠原道弘、公明党。顔写真と二次元コードがあります。丸1、 デジタル社会形成に向けた取り組みについて。問い。デジタル化が進む中、本市の取り組み状況は。答え。システムの標準化をはじめ、行政手続きのオンライン化など、市民の利便性向上や庁内業務効率化を目指している。問い。情報技術格差への対策は。答え。民間活力などを取り入れた活用支援も重要と認識する。丸2。児童の安全対策について。問い。災害時に保護者へ引き渡すまでの児童の居場所は。答え。一般避難住民とは別に教員が付き添い一緒に待機する。丸三。瑞穂台駅西口ロータリーの今後について。問い。老朽化した施設の対策は。答え。オブジェは清掃点検を実施。ライトは撤去も検討。問い。交番設置の考えは。答え。ロータリー内部は安全確保の観点から現状難しい。歩道のある周辺部で設置できないか検討する。写真です。瑞穂台駅西口。説明。ロータリーの一部でしょうか。ストップ路上喫煙と書かれたフェンスの前を車が通っています。後ろには建物が見えます。写真終わり。13、篠田剛、公明党。顔写真と二次元コードがあります。丸1、政府町会長や民生委員、児童委員に向けたさらなる支援について。問い、政府町会長について、先進他市のタブレットやアプリの導入経緯と活用状況は。答え、石川県野々市市連合町内会では導入したアプリの利用を促進するため、全町会にタブレットを配布し、オンライン会議や町内会の情報発信に活用している。町内会運営全般の効率化や事務負担の縮減のため導入したと伺っている。問い、民生委員、児童委員について、先進他市のタブレットやアプリの導入経緯と活用状況は。答え、野々市市では、なり手が不足している中で、仕事を続けながら活動しやすくするため、導入された。リモート会議や研修会、資料配布等に活用し、民生委員同士の連携強化と、郵送代の軽減やペーパーレス化の効果があったと伺っている。14、深瀬優子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。丸一、共生社会の実現を。問い、共生社会ホストタウンとして今後の展開は。答え、パラリンピアンとの交流、ユニバーサルデザインの街づくり、心のバリアフリーを柱として推進する。あらゆるバリアを取り除くため、町内で連携し取り組んでいく。丸二、家庭系、ゴミ収集に関する諸課題について。問い、集積所へ、自力でのゴミ出しが困難な高齢者や障害者等への新しいゴミ出し支援を導入しては。答え、委託したシルバー人材センター支援員や地域住民による見守り協力員が支援を行っている自治体があることは存じている。共助の観点から 住民同士の支え合いも重要であると考えており、触れ合い収集事業の継続と合わせて、生活支援コーディネーターの活動や、介護支援ボランティア制度との連携などを研究する。15、山下よし子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、産前産後支援のさらなる充実について。問い、流産や死産を経験した方へのグリーフケアの支援を。答え、情報収集や研修等を通してのスキル向上に努めたい。2、障害を持つ若者世代へのサポート体制について。問い、働くことのできる場所の推進を。答え、受け入れ可能な企業等の情報をいただきながら、職場開拓や企業への就職準備支援を継続していく。現在、市内3カ所で農業を実践している就労継続支援事業は、農業の担い手不足解消にもなる良い事例と考える。3、市役所の窓口について。問い、プライバシーに配慮した窓口環境の整備を。答え、現時点ではご提案の周囲に聞こえなくするパネル等を設置する考えはないが、費用対効果などについて他自治体の導入事例を研究していく。16、寺田亮、日本共産党。顔写真と二次元コードがあります。1、子育て施策の充実を。問い、来年度の保育施設入所申し込みの状況は。答え、12月1日現在、605人の申請をいただいている。問い、来年度新しく定員を増やす施設はあるのか。答え、計画はない。問い、しっかり取り組んでいく。申請者の内訳は、0歳児149人と1歳児269人が大半を占めている。待機児童が出てしまうのではないか。答え、しっかり取り組んでいく。2、米価暴落対策を。問い、米価暴落対策として、加須市や春日部市のように、米農家に対し、自給策に対する支援を。答え、加須市や春日部市は、自給策支援として、10R あたり3500円の種苗費相当額を交付している。本市は、個々の農家の水田面積が小規模なため、同様に実施した場合、最大で約8万円。大多数は3万円以下。畑作農家等の均衡を踏まえ、現時点では実施しない。